はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、1日の練習の流れということでお話をしたいと思います。まあ大体、1時間半、2時間、そのぐらい練習されるチームが多いのかなと思うんですけれども、大体その2時間何の練習はこんな感じで組むのはいかがでしょうかというですね、練習の流れについてお話ししてみたいと思います。まずですね、昨日の火曜日に、私の YouTube のメインチャンネルの方に動画が上がりました。それが今日の話にちなんだ、内容でして、人数が多い、しかも体力やレベルに差がある、そういうチームはどんな風に練習を工夫したらいいかっていうね、そういう動画をアップしたんですね。これは視聴者さんからの質問に答える感じで、動画にしてみた内容です。まだ見てない方はですね、このチャプターにリンク貼っときますので、ぜひそれ見てください。一言でその動画の内容をまとめると、まあ技術レベルがすごくある場合、そして、体力レベルもすごくあって、で、人数が多い。これ指導者としては非常にこう悩みですよね。そんな時はですね、技術のレベルは下の子に、体力のレベルは上の子に合わせて、練習を作るというのが昨日の動画のメッセージになります。もう一回言いますね。技術のレベルは下の子に、ね、体力のレベルは上の子に合わせるということですね。まあ技術のレベルは下にっていうのは、そのファンダメンタルですね。基本的な本当に初心者でも必要なような練習っていうのは、どのレベルに行ったって必要なので、技術のレベルは下に合わせると。ね。で、体力のレベルは上に合わせるっていうのは、まあきつい練習はどんどんやらせるということですね。なぜならば、体力のレベルを上に合わせれば、ね、別にその、競争とかそういうんじゃなくて自分との戦いですから、自分自身でベストを尽くすことになるということで、体力のレベルは上に合わせて、技術のレベルは下に合わせるということ、これがまあ一番いいのかなと。で、逆に言うと技術のレベルをね、一番上に合わせてハイレベルのことばっかりやって、で、体力は緩いということだと強くならないんじゃないかなっていうのが昨日の動画です。まあ、ぜひね、合わせて、見てみてください。で、今日の本題というか、それに加えて1日の練習の流れ、じゃあどんな感じで作っていくのかっていうのの一つの例ですね。あくまで一つの例ですけれども、まあ私はね、結構バスケットボールの勉強をするときに NCAA の、あのアメリカの大学のね、 NCAA の練習や試合をよく見るんですね。っていうのは、NCAA の練習とか試合って結構ね、長い時間のフルの練習、それからフルの試合、これ YouTube にねあるんですよ。NBA だと YouTube にフルの試合があったりってあんまなくて、まあ日本だったらね、楽天の契約とかしないと見れないと思うし、まあそれは普通だと思うんですけど、結構 NCAA ってね、フルゲームがね落っこってたりするんですね。それから練習を公開してて、普通に2時間の練習がですね、丸々こう公開されてたり、します。で、これはまあ指導者としてはありがたくて、よくその辺チェックするんですね。で、いろんなチームの練習をこうね、YouTube 上で見ると、大体流れみたいなのがあって、NCAA の場合はね、まずね、これファンダメンタルですね、この30分ぐらいですね、結構長い時間ファンダメンタルやります。で、このファンダメンタルっていうのは、この、本当に NCAA のね、デビジョン1のこのレベルでもこんな練習するんだっていうぐらいですね、すっごい単純な練習です。なんか、試合前にどこのチームでもやるようなランニングシュートだったりとか、ドリブルのジグザグの1対1だったりとか、チェストパスの練習だったりとかですね、本当にそういう、ファンダメンタルですね、これを30分ぐらいは延々とやるっていう感じですね。まあ、先ほど言った昨日の動画の技術レベルは下にっていうのはここのところですね。はい。まあ、どんなレベルでも必ずですね、ファンダメンタル、1対1の練習だったり、リバウンドの練習だったり、ね、ボールミートの練習だったりっていうのは30分ぐらいは延々とやる。で、これ結構きつくやってると。うん、すごくこう、人数としては、まあ、NCAA のね、そういう YouTube に練習が公開されてるようなチームっていうのは、大体ですね、選手の人数が12人とか13人とかそのぐらいで、それでもちろんね、フルコート全面使ってですね、で、アシスタントコーチとか、ね、学生スタッフが選手の人数よりもいるみたいなね、そういう環境で、ガンガンやってますので、すっごいきつい内容ではありますが、まあ、この30分ぐらいはこのファンダメンタルを延々とやってるっていうのが多いですね。はい。 でですね、練習の真ん中ら辺は、これ結構ね、空動きやりますね、空動き。5対0でフォーメーションをずっとこう、やるっていう感じですね。で、ここは技術レベルが下に合わせるんじゃなくて、これは技術レベル的には上に合わせてる感じです。やっぱりチームの決め事っていうのは必要だと思っていて、で、これはね、何も大学生レベルだけの話じゃなくて、小学生だろうが中学生だろうが、その決め事自体はシンプルでもいいんだけど、うちのチームはこうやってディフェンスしましょうね。で、こうやってオフェンスしましょうねっていう決め事は絶対必要だと思うんですよ。で、これは、監督、コーチがしっかりトップダウンで示して、わかりやすく、要求しなきゃいけないというところだと思います。だからうちのチームのオフェンスはこう、ディフェンスはこうとね、こういうことをチームとして染み込ませる空動きがすごく、真ん中の時間帯に多いというのが、多くのチームの共通点かと思います。で、最後は、ライブですね、スクリメージですね。4対4でのスクリメージだったり、5対5でのスクリメージだったり、その辺のところで、今までのそのファンダメンタルと、それからチームの約束ごと、これを全部活かすという感じですね。で、コーチがフィードバックをしてっていう形で、いわゆるその普通のゲーム形式、楽しくゲーム形式ってよりは、ハーフコートだけで5対5やったりとか、ディフェンスのためにハーフコートだけで4対4やったりとか、あとは、5対5のスクリメージにしても、1往復半で止めて、で、コーチがフィードバックしてもう1回1往復半とかね、そういう感じが多いように思います。なので、ざっくりまとめるとですね、3つですよね。1つ目が真ん中が基本ファンダメント、あ、ごめんなさい。真ん中じゃなくて、最初がファンダメンタル。で、真ん中が、チームの約束ごと。で、3つ目が、ゲームという、こういう流れ。で、お話を、して、まとめてみました。どうだったでしょうか。あなたのチームのね、練習の流れとして、1つのやり方として、基礎、グループ、ゲームっていうね、この3つのくくりで、考えてみてもいいのかなと思います。2時間で行くとですね、30分ずつ、ね、30分、30分、30分で1時間半。で、あと最後の30分はシュート練習とかってしてもいいし、40分ずつに分けてもいいし、使えるね、のが1時間半だったら30分ずつだとか、あとは、なかなかね、1時間も使えないという、で、週に3回しかないということであれば、例えばですけど、1つのやり方として、この日は、ファンダメンタルだけ、この日はグループ練習だけ、この日はゲーム練習だけみたいなね、1日ずつに分けるとか、実情に合った形でね、参考にしていただければ嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。昨日の動画もね、合わせて見ていただけると、理解深まると思うので、ぜひ YouTube の方も見てみてください。ということですね。火曜日、金曜日、YouTube アップしてますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい。ということで、ありがとうございます。昨日の放送、判断が良くなる練習3選ということで、結構、好評な放送でした。まだ聞いてない方は聞いてみてください。コメント読み上げます。影島さんですね。コート内の人数が増えると、そこにもパスを出せた、自分でもシュートをいけたのような人によって、パスを出したりシュートをいったりと判断が変わってきますということですね。最近は自分のこと見えてた、パス出せたなど、選手同士で会話をしてますということで、素晴らしいですね。そういった自主的な練習の雰囲気、最高だと思います。影島さん、ありがとうございます。宮崎先生、サッカーでは自分に対し向かってくるディフェンスの向きや勢いを矢印と表現することがあります。オフェンスはその矢印をまともに受けない立ち位置、もしくは矢印を逆に利用して優位な状況を持っていく。なるほど。これは結構面白いですね。バスケットでもこの矢印の考え方非常に重要なので、どこかで、研究室の方で記事にしようかな。またボイシーで話をしようかな。これ矢印はですね、結構私もこだわりがあって、思ってますので、宮崎先生、いいアウトプットありがとうございます。伊沢先生、私が見てたビラノバ大は1985年、ユーイング率いるジョージタウン大の連覇を大逆転で阻止して優勝したゲームです。古いですね。すごいですね。スリーポイントない時代にフィールドゴール78.6だったり、スローインやゾーンアタックでも今でも参考になる面白いゲーム。これちょっと見たことないですね。恥ずかしながら。見てみたいと思います。伊沢先生もね、いつもコメント本当にありがとうございます。そして金城さんですね。練習、判断の練習はオーバーナンバーの練習ばかりしているので、メニューが増えるのはありがたいですということでね、ぜひぜひ参考にされてください。トライさん、早速やってみましたと。やはりまずシュートの精度に意識が向きました。グッとゲームに近くなる感じでしたということで、慣れてきたら2対2や3対3にしてもいいと思いますということでね、ぜひぜひそうですね、いろんなアレンジしてみてください。ということで、今日もコメントお待ちしております。ぜひともよろしくお願いします。ハートマークのいいね、またチャンネルのフォローも、していただけると、 応援として励みになります。よろしくお願いします。お知らせ2つ。メルマガ登録してない方はぜひメルマガ登録してください。このチャプターにリンク貼ります。今日言ったね、練習メニューの作り方みたいなもののさらに、また違った観点での動画、これ特別の YouTube で公開してない動画ですけど、メルマガ登録していただくと最初の1通目でそれ差し上げてますので、ぜひとも、無料で、ご視聴ください。バスケの大学研究室というオンラインサロンでは現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。メルマガ、読んだとなかなか良かったという方は一度ね、研究室の方も覗いていただければと思います。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。